それではインタビューコーナーです。今日は琵琶湖町匂いにお住まいの川名の福石さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
はい、北海道歌り協会の琵琶湖支部の会員でもあります。まずですね、福石さんにいろいろお話を伺いたいんですが、どこでお生まれになったんでしょうか。
匂いのポロサルという部落で生まれました。
あ、じゃあ、あのポロサルコタンと言われてるところ。
ポロサルコタン、
うん、あ、なるほど。ちょうどあのポロサルコタンの反対側にオキクルミの茶師っていうのがございますよね。
はい、あります。
あのおじさんは小さい時にああいう茶師に向かってなんかこうお祈りしたり礼をしたりとか、そういうことっていうのはしたんでしょうか。
いや、あのばあさんがよくやっているもんだから、ばあさんに連れられて行って、いろいろやりました。
ああ、なるほど、うん。それは実際におみきをなんか持ってってお祈りするっていうことですか。
いや、まあ、あの昔はどぶろく作って、どぶろくを持って、それから紙幣とか稲積み持って、キャルバーして、
ああ、なるほど。うん、
して、ばあさんに連れられて。まあ母親だね。
ああ、なるほど。うん、まあチャラパーということはこう巻いて。
うん、巻いて。
で、その時はやはりアイヌ語を使って。
親がまあアイヌ語を使ってやってるから、自分らはまだ子供の頃だから、何もわかりませんけど。
ああ、うん、なるほど。そうですか。その他にですね、あの小さい時の記憶でですね、
はい、
何かこう本当に、面白いって言ったらちょっとあのおかしいですが、なんか強烈に印象に残っているものってありますか？そのおばあさんとの関わりで。
まあ印象って結局母親兄弟が多いもんだから、
はい、
いろいろあの姉やそういう人らいろいろまあ子供の頃だから可愛がられて、思い出はたくさんあります。
ああ、なるほど、うん、はい。それではちょっと話を進めてまいりますけれども、まあ、あのおじさんとても元気なんですけれども、おいくつですか？
今73です。あー、数えの。
そうですか、はい。なんか見た感じは60歳代と言ってもあの強いそうな、とてもスリムで、あの痩せててですね、かっこいいと思うんですけども、人気あるんじゃないですか？
あまり、まあ去年見るために働きに来て、
あの博物館でですね。
うん、ええ、みんなに可愛がられて、
あ、そうですか、
女性の人がね、
人気あった。
人気あったんです。
そうですね、あの安倍澄子さんなんかも言ってましたよ。
うん、
あの福ちゃん福ちゃんって言ってなんか声かけてたって聞きましたけど、うん、そうですか。まあ73歳ということでとても元気なんですけど、この健康の秘訣っていうのはどういうことでしょうか。
まあ親もいないで育ったせいか、まあ大体寝るのもあまり寝ないでまあ頑張ってきたんですよ。朝早く。
なるほど。
夜はあまり眠れんもんだから。
ああ、なるほど。
親に似て、親もそういうあれなもんだから、もう3時間ぐらい寝ればもうあれなんだね。
ああ、
朝早く起きて。
なるほど。
うん、
じゃあ最近はその朝早く起きてどのようなお仕事されてるんですか？
いや、いろいろ家の周りを片付けてみたり、お母ちゃんがあれだから今度洗濯から何からいろいろなものしております。
ああ、なるほど、そうですか。うん、まあ、ちょっと話をあの小さい頃に戻したいと思うんですけれども、おじさんがその子供の頃のですね、
はい、
匂い小学校の様子などちょっと教えていただけますか。
はい、
あの生徒の数であるとか。
そうだね、俺らが学校入ったのは130人くらいいたんだろうね、全校。
ああ、とても多かったんです
ね。うん。結局、ぬくべつから来たり、おさつないから、高等から、そういう人が来たもんだからね。
ああ、なるほど。
大変さ多かったんだけど、だんだん俺らがね、あの、学校も6歳じゃんけど、卒業して、あの、あげく、あれだね、ぬくべつ、結局、ぬくべつさ、高層化からみんな行くようになったもんだから、匂いもさびれて。
ああ、なるほど。
ずっと、 結局中学、昔は高等科だったんだけど、今は中学生がみんな抜く別に引っ張られていったもんだから、大変面白くないんですよ。
ああ、なるほどね。あの二部隊のアイヌ語教室で運営委員長を務めている川上雄二さん、この方があのおじさんと同級生だと伺ったんですけれども、
はい、同級生です。
あのちっちゃい頃っていうのは、あの川上雄二さんは結構体格のいい方なんですけれども、ちっちゃい頃はどうでしたか？
小さい頃も頭もいいし、いいからもうあれだね、何かにと一番学校時代はあの同級生でも頭優秀だったっす。
ああ、そうですか。まあおじさんと一緒にこういろいろ遊んだりもしたんでしょ
うか。うん、いろいろ遊んだけど、そのうち結局学校も6歳行かないからもう離れ離れになっちゃって。
ああ、なるほど、そうですか。そうするとおじさんはまあ小学校のまあ途中で、
ね、
まあいろいろ仕事をされるわけですね。
うん、
どのような仕事をされたんでしょうか。
で、姉が半端のご飯炊きに行ってるもんだから、その手こに行っていたからね、12、3から半端生活していた。
あ、まあ、その時半端でどのような仕事されてたんですか。
結局薪を入れたり火を焚いたり、
あ、なるほど、
みんなあのお人を運んで、ご飯をあれするのね。
あ、なるほど。
姉の手こをやってたんです。
じゃあまあ食事の準備の手伝いということですね。
はい。
あ、その薪なんかはどういうあの方法で運んできたんでしょうかね。
いや、馬でね、
ええ、
運んで、その12さんから俺は馬使って、
あ、なるほど、
おじさんの馬を使ってあの運んで、そこを販売全部入れたりいろいろしておりました。
ああ、なるほど、
うん、
まあそういう仕事をされて今度だんだんですね、まあ年も大きくなると思うんですけども、今度どのような仕事をされたんでしょうか。
それからずっと来て今度流送妊婦やってたんですよ。
あ
のサリンはあのウェンザルっていうとこから、
日高町の奥、
日高町の奥、ウェンザルっていうとこから、
はい、
あの道入れから重装して富川まで下がって、
あーはーはー、
富川で土場あって、そこで8月ごろ切り上げて家帰ってきてすぐ山上がりました。
ああ、なるほどね、うん、その重装妊婦で運ぶ時ってなんかイカダかなんかにするんですか。
いや、ずっとあの丸太、12尺の丸太を切ったやつを流してきたんです、
はい、ただ1本ずつ流して
る、うん、
そうするとその丸太の上を飛びながら流してくると、
うん、まあ、流してくる。
ああ、まあおじさんはこう身軽そうですけど上手だったんでしょうね、多分。
まあそうだね。まあこういうあれだけど一回もあの川さ落ちたことないんですよ、丸太乗っても。
なるほど、優秀な流送妊婦だったんですね、うん、そうすると。
だから賃金もね、大人並みにもらってたんです。
そうですか、
うん、
じゃあ今度まあ重装妊婦をやってそれから山に上がったということはその山子の仕事ですね。
山子の仕事、
これは主にどんな木を切ってたんでしょうか。
青木ばかりです。
あ、青木を、
うんうん、
あ、この青木というのは何の材料に使うものでしょうかね。
昔は日高でも工場あったけど、ほとんど富川下げてから苫小牧王子さほどんと言ってたんじゃないかな。
あ、なるほどね、
うん、
この青木というのは結構硬い木ですか。
いや、硬くないです。
あ、硬くない、
うん、
じゃあ結構切りやすいもんでしょ。
切りやすいです。
なるほど。
だけどこの目当てがあの目立てが悪かったら全然切れないんです。
その当時で直径どのぐらいの太さのものを切ったんでしょうか。
やっぱり直径言ったらもう2社5、6から3社丸ぐらいだね。
あ、まあ、3社ってことは3尺ってことですね。
3尺ね、
まあ、1メーター弱という。
1メーター、
うん、なるほど。その山子生活でこう一番大変だったことっていうのはどういうことでしょうか。
やっぱり大きな木倒してね、結局放火線傾いた時がもうひどい目に遭うんです。
あ、うん、なるほどね、うん、それをもう一回倒さなきゃいけない。
もう一回倒して、ちゃんと倒さなかったら枝払わんけないし、 で、まあ、今の兄さんの親の、
ああ
兄さんだと一緒に、
ね、
うん、
帰る茂る、
うん、一緒に頑張って働きました。
あ、なるほど。
うん、
はい、おじさん、これからもですね、健康に注意されて、
はい、
いつまでも長生きで頑張ってください。
はい、はい、ありがとうございます。
本日のお客様は、ビラトリ町匂いにお住まいの川名の福一さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。どうも。